ラジオ。はい、それではですね、ご紹介したいと思います。ゲストの星屑さんです。わー、パチパチパチパチパチパチパチ。
はい、どうも、ご紹介に預かりました星屑と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、星屑さんはですね、私のトーク RPG 仲間の一人で、もう何年付き合いだっけ？
そうですね、かれこれ7、8年になるんじゃないですか。
うん、そうですね、結構長い付き合いで、させていただいております。
あれよとあれよという間にね。
ねえ、本当に、はい、なんか別にね、なんかこう、まあ、いろいろと、まあ、ソードワールのことを教えてもらったりとかいろいろしたんだけど、まあ、そんな、あれやこれよと言われて、こんな、ね、月日が経ってしまったわけでありますが。
まあ、はい、そんなもんでしょうね。
ね、うん。星屑さんのまず自己紹介なんぞ、していただきたいと思います。トーク RPG 歴とかね。うん。
あ、はい。了解しました。TRPG 歴としてはですね、うん、まあ、出会ったのが高校1年の頃でしたかね。ですから、はい、まあもうかれこれ10年ちょいちょい経とうとしている、そんな感じですね。まあ、年がバレますね。
私よりお年下ってことがバレるわ。
ああ、まあ、その辺はね、まあ、問題はないでしょう。で、まあ、そうですね。最初に出会った TRPG というのが、ソードワールドでした。
うん、
そして、まあ基本的に本当にソードワールドばっかり遊んで、高校、まあ学生時代を過ごし、そして、そうですね。その後、ダブルクロスなどのフィアーさんのね、ゲームに出会い、そして、いろいろと遊ばせていただきながら今に至るというふうな形で、まあ、高校時代にはオフでもうそうですね、連日セッションやったりとかそういう感じで、
うん、
まあ連日 GM だったりとか連日 GM だったりとか まあね、よくあるね、こう皆さんお察しくださいみたいな経歴を持ちつつ、
はい、
まあ高校ね卒業してしまったらば、なかなかねセッションを行う場というものも、見つけられなかったんですが、
うん、
まあインターネットのね普及もあって、まあちょうどオンラインセッションというものに出会い、
うん、
それからねオンラインセッションで、長々とまあ今まで来ていながら、かつ今ねゆうさんの、まあ、開催されているサークルの方で、活動させていただいて、オフでのね、セッションをやらせていただいているというふうな状況ですね。
そうですね。うん。星屑さんはですね、その、オンラインセッションのサークルの時に知り合ったんだよね。
そうですね。
うん、そう。ソードワールドの、ソードワールドが私大好きで、ソードワールドだって言って入ってたサークルだったんだけど、ソードワールドとは何ぞやと、どういうもので、どういうふうに、ゲームマスターとしてやっていって、プレイヤーとしてはどういうふうにやっていくかってことを、初めて教えてくれたのが星屑さんだったんですよね。
うん、そうですね。ちょうど、その際、まあ、サークルで、割とね、初心者の方とか、初めての方とかに、まあ、対して対応するような、そんな状況にいたのが僕だったから、まあ、たまたまかもしれませんが。
うんうん。
はい。
でもね、それがね、今の私のソードワールド完全版好きを、確立したので、まあ、どっちかっていうとね、星屑さんはね、友達でもあるんだけど、私の中ではソードワールドの師匠なんですよ。
ああ、まあ、そう言っていただければ光栄ですが。
うん。ね、そんな感じで。で、
はい、
みどりさんとは、まあ、私との紹介で星屑さんと知り合った感じだよね。
そうですね。
ね。そうそうそう。私がちょっと、オンラインのサークルを立ち上げようとして、まぁ、ちょっとこっちの方がね、いろいろ忙しくて、まぁ、ちょっと、凍結状態になってしまったんですけれども、そこのサークルを、で、みどりさんが、みどりさんをね、もともと私が知ってたから、それで、彼女を誘いつつ、星屑さんも誘いつつって感じで知り合ったんだよね。
そうですね。
うんうん。
まあなかなかセッションの機会も持ててないので、またいずれしたいなとは思っていますが、
うん。そうですね。まあオンラインでもね、オフラインでもね、やりたいなと思ってますよね。ええ、うん。じゃあ、そんな感じで、自己紹介はこれぐらいで大丈夫でしょうかね。
はい、大丈夫です。
はい、わかりました。では、次はですね、ソードワールドの完全版のですね、いろんな魅力について、どんどこ語っていきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ドラジオ、ソードワールド完全版との出会いについて語っちゃおう。はい、というわけでソードワールド完全版にですね、皆さん、ここでですね、いろんな出会い方をしたと思います。
まあそうですね。
ね、みどりさんも出会ったよね。
ね、そうね、一応、うん、
うんうん。なので、皆さんそれぞれソードワールド完全版と出会ってますので、それについて、ちょっと語り合っちゃおうかなって思っちゃいました。はい、というわけでですね、まずはそうね、さっき、自己紹介でもちょっと、ちらっと喋ってくれたけど、星屑さんはどういう風にして出会ったんです？
そうですね、結構自分の場合は話すと長くなっちゃうんですよ。
うんうん。
大丈夫ですか？
うん、ある程度かいつまんでね。
もちろん。まず、ソードワールドにあったのはですね、本当に最初の TRPG がソードワールドだったということで、やってたんですけど、で、ルール自体もね、ソードワールド完全版の、ルールに基づいた形でやっていたんですよ。しかしですね、悲しいかな、学生でしたんで、遊んでる人たち。ソードワールド完全版というのも、非常に希少なものだったんですよ。
あー、高いってこと？
そうそうそう。だってね、人も、を殴って殺せる、ルールブックですけど。
興味になるよね。
ね
え、これ。ねえねえ、かわいそうね。
ただ、学生の財布を殺すには、十分すぎるほど金額でございます。
ほんとね。だって、5000円ぐらいするよね、当時。
いや、そこまではしない。3600円ぐらいじゃなかったっけ？
あ、そうだったっけ？
ロゴだけど。
プラス、3000円ぐらいか。消費税かな？
そうそう、うん、そのぐらいだったと思うんだけれども。まあ、なんせね、そんなにお小遣いもなってなかったからね。
ええー、そうよね。
なので、うん、僕も、ソードワールド完全版との出会いっていうのはね、
うん、
高校3年生ぐらいに自分で自力で購入して、するちょっと前ぐらいに初めて、うんうん、物質にあるのを見つけて、
うんうん、
こんなところにあったんだみたいな、
うんうんうん、
そんなところでの出会いで、それまでっていうのをですね、もう本当に先輩から聞いたりとか、仲間から聞いたりとか、その辺からであったりとか、まあ敵の数値とかもね、こうもはやレベルと大体のイメージとで、数字とか覚え込んじゃうんですよ。
ああ、そうなんだ。
GM とかやるときも。だから、3レベルの敵だったらば、大体こう、命中、攻撃点がこのぐらいでとか、回避点がこのぐらいでとか、ヒットポイントはこのぐらいだったら、まあ大丈夫みたいな、
うんうんうん。
そんな感覚っていうのを、ルールブックがないがゆえに、覚えるしかなかった。う
ん、ああ、そんな過酷な時代だったのね。
うん、世界観とかね、その辺とかもね、聞く、聞いて聞いて覚えたから、
うんうんうん
う
ん、
そういう意味ではね、こう、完全版なしでも、まあ大丈夫って言えるぐらいにはなったという意味では良かったかなと思いつつも、まあそんな感じで、うん、完全版との出会いっていうのを、実際に出会ったっていうのは、結構こう、ソードワールドっていう世界を知ってから、長かったですね。
あ、そうだったんですか。
そうなんですよ。
じゃあ、あれだね、星屑さんは、そういうふうに、ルールブックを、すぐに手に入れられない状況だけれども、自力で全部吸収してったって感じなんだ。
そうですね、文庫版はあったんで、
う
というか文庫版はあの古本屋とかでそれができたんで、まあその辺で何度かねできたのと、あと選択ルールっていうのはまあちょっとサマリーみたいなものもあったので、そこだけをあのこうチョイスして拾ってって、あとは世界観とかの資料もまああのこうなぜか印刷されているものがあって、あのそれをあの見て覚えたりとかそういう風な感じで。
なるほど。ありがとうございます。
はい、
じゃあ次は、みどりさん。みどりさんは、ソードワールド完全版との出会いってどんな感じだった？
まあ、そもそも、私は、まあ、ゆうさんとか、すくつさんとは別の、
うんうん。
ソードワールドのオンラインサークルに入った際に、まあ、とりあえずルールは覚えておいた方がいいよっていう話で、まあ、結構オリジナル世界の、ところだったから、そんなに世界観としては、飲み込んでないんだけれども、はじめに吸盤を買ったのはいいんだけれども、やっぱし完全版の方がいいよっていう話になって、買ったっていう形かな。
あれだよね、私も、あの、みどりさんのね、遊んでる、あの、サークル、まあ、あの、オンラインのね、サークルの方にはちょっと顔出したりとかしてたけど、あの、結構しっかりとね、世界観を作っ、あの、オリジナルの独自の世界観を作ってるところなんですよね。
そうですね。
うん。だから、あの、それでソードワールド完全版のルールを見事に適用してて、私すごい感激したの。うん。あのサイト行って。うん。だから、みどりさんも、あの、それでソードワールド完全版に出会ったんだなっていうのを聞いてすごい嬉しいなって思う。うん。そっか。みどりさんはそんな風にしてソードワールド完全版と出会ったわけですね。うん。わかりました。じゃあ、最後に私のソードワールド完全版との出会いを語っちゃいましょうか。
そうですね。
うん。はい。まあでも私もね、ドラジオでもちょっとチラチラと話をしているので、まあ自服しちゃうところあるとは思うんですけれども、まあ、私のソードワールド完全版の出会いはですね、中学、3年だったかな。中学3年の、あの、受験戦争の時ですね。はい。その当時のクラスメイトから、ちょって呼ばれて、ちょっとこれを読んでみなよって言って渡されたのが、ソードワールド完全版のリプレイ第3部、バブリーズですね。のリプレイだったんですよ。
ああ、うん、なるほど、
うん。
細かいところに突っ込んでしまうと、実はバブリーズは完全版対応じゃなくて、その前後半の対応
なんですね。そうなんですよね。実は、あ、そうだね。完全版じゃないんだよね、あれ。うん。あの、確か、リプレイで、リプレイの終盤あたりで、完全版に移行したのかね。どうだったかな？完全版を作ってるみたいなことはリプレイの中で話してたな、覚えてるんだ。
うん。完全版を作ろうという風な、まあ、ね、流れの中で、まあ、バブリーズをやっていて、で、バブリーズが終わった頃にはもう完全版が出てたみたいな、そんな時代背景だったような気がしていますが、
うん、
正確なところは詳しい人に聞いてください。
うんうん、まあでも、確かにリプレイの中でも、なんだっけ、ギャロップって言うんだっけ、首をこうキュッてこう締める暗殺武器の首締め。
ギャロットです、ね。
ギャロットか。ギャロットか。ギャロットの首締めの、あの、暗殺のところの、判定を変えたりとか、あと、大ダコの、大ダコの足が切れる、切れやすいかどうかについての判定とか、なんかそういうのもなんか変えていくみたいな話を書いてあったね、
う
ん。
そうそう、あの、タコの足ね、クリティカルで切れるだった。
そうそうそうそう、クリットで切れるだった。うん。うん、
それだとシーフが強いっちゅうんで、
うんうん、
ある程度ね、ダメージを与えたらば消えれるみたいな感じにデータが修正されたような気がします。
あ、そうですね。ちょんちょんちょんぱーって言って、確か、パラサが大活躍したような記憶が。そうだよね。そうそう。まあまあ、そこら辺の話はまた置いといて。とりあえずそんなんで、ソードワールド、バブリーズ第3部のリプレイを読みですね。へえ、なにこれ、こんな面白いことをしている人たちがいるんだと思って大感激したわけですよ、私は。うん。で、トーク RPG ってなんて面白いんだろう。でもこれ誰かいなきゃダメなんだよね。一人じゃできないんだよね。っていうことに気づき、トーク RPG について調べるようになったんですね。ところが、私が中学3年の頃ってね、まだ 情報的にはね、トーク RPG 専門雑誌しかわからないような状態。で、ネットも、発給し始めたんだけど、でも、普及し始めたんだけど、でも、出放題とかね、まだ電話線だし、
ADSL がない時代。
そうそう、ADSL がない時代だった。だから、1ヶ月にね、できる時間も決まってて、とてもね、情報を集められる状態じゃなかったのよね。そう。だから、頼みの綱は、トーク RPG 雑誌だったけど、それも、何がどれであれなのかっていうのは分かんなかったし、もう、その後命綱はリプレイだよね。リプレイっていうものだけは、近所の本屋さんで売ってたの。だから、このトーク RPG という面白いものを、絶対将来やるぞと思いながら、夢見ながら私は、リプレイの雑誌を、リプレイの文庫版を、必死で買っていって、そのつながりが途切れないようにしてたんですよ。うん。そう、そうそう。
ゆうさんがそうやって悶々としているときに、僕はきっと遊びまくっていたというわけ
です。そうなんだよ、超ムカつくよ、私聞いたとき。だって、高校でしょ？高校なんてなかったよ、そんなの。ねえ。だから、やっぱり、高校はね、高校でね、やれるっていうのはね、すごい幸せなことだよ。学校でやれるって幸せ。そう思う。
そうですね。どうぞどうぞ。
で、そんなんで、悶々としてたわけなんですけど、大学に入ってから、で、大学の方にもサークルないのよね、やっぱね。で、どうしようどうしようって思ってたら、そろそろね、そのあたりで ADSL が出始めたのかな？で、やっと、なんかネットでいろいろと見れるし、大学の方でもね、図書館とかそういうの借りて見れるし、みたいな風になってから、トーク RPG の情報を調べたら、オンラインセッションでやってるサークルがあると。ね、ネット上でね。それを見つけて、で、あ、ここにあったんだーって言って、入っていって、それでやっとソードワールド完全版のセッションができるようになったんです。それが私のソードワールド完全版との出会いかな。
なかなかに長かったですね。っていうことは、結局、かれこれ何年ぐらいセッションができない状況だったんですか？
だって中学3年でしょ？中学3年でしょ？ 3 年の終盤あたりだから、まあ、中学3年からって普通に数えちゃって、高1、高2、高3、4年ぐらいできなかったのか。4年か3年ぐらいできなかったはず。
ゲームの長い間、その TRPG への熱が冷めなかったですね。
冷めなかったよ。やっぱりね、面白そうなのは、そうだったし、それに、やっぱりさ、なんかこう、今はもうライフワークになってるけど、それを予感してたんじゃない？私。
その頃から予感してたんですか。すごいですね。
そんな感じがします。はい。
まあ、それだけね、ゆうさんの TRPGA の熱が分かったところで、そろそろ次へ行きますか。
はい、そうしましょうか。はい、では一旦ここで、一旦ここで、休憩しまして、次の、ソードワールド完全版のですね、どこが好きかとか、あと、シナリオやるとしたらどんな傾向がいいとか、そういうことについてお話ししたいと思います。